こんにちは。お昼のラジオ始まりました。今日はゲストに栗原さんをお呼びしました。
こんにちは、栗原隆史です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
橋田です。よろしくお願いします。よかったですね、昨日じゃなくて。
そうですね。
昨日は、そう、東京はすごいね、雪が降ったんですよね。
京王線がやばいことにな
ってた。あ、そうなんですか？
なんか、京王線ニュースとかでよくやってたみたいです、
うん。へぇ、そう。うちの沿線、田園都市線なんですけど、なんか、遅延200分、っていうのを更新したっていうのをやってて。
新記録。
そうそうそう、新記録達成みたいな感じで。で、あとなんかね、みんなディズニーランドのアトラクションみたいなことを言ってました。
どんな、行列って
ことそうそうそうそう、200分待ちみたいなやつで。みんな楽しそうだなと思って。
そうですね。
うん。昨日はお出かけする予定はなかったですか？
ずっと家で作業していました。
私も家で作業させてもらいました。なんかそう、いつも30分でその線つくんですけど、うん、なんかニュースを見たら、5駅行くのに3時間かかったって言って
ました。歩いた方がいいですね。
そうですね。そうですね。でもさ、みんなすごい偉いですよね。みんなそれ、会社に一生懸命行こうと思って頑張ってるんですよね。会社とか学校とかにね。超真面目でみんな偉いですよね。
休みにしないんですかね。
ねえ。なんか、お家でね。
ニフティは
安。ニフティは普通でしたね。なんか来れる人は、うん。
いいですね。
うん。優しい。そうそう。で、今日は、ちょっと、ここ映ってますか？いろいろ栗原さんに持ってきていただいたんですけど、いっぱい持ってきてもらいすぎて、ちょっと、一個ずつ紹介させていただきたいんですけど、まず最初に、
これはドラムスティックをこけしにするっていう記事で作ったこけしですね。去年の年末ぐらいでした。11月かな。
最初企画会議で聞いたとき、え？ってちょっと思ったんですけど、すごい上手にできてて、しかもなんかちょうど鳥の市の季節で、鳥の市で、これを持ってった写真があって、それ今、ホームページの方に載せてるんですけど、あれがもうすごい私めちゃめちゃ好きで、超可愛かったです、
ね。ありがとうございます。まあでもあれ下の方を撮らないように苦労して、はいはい。撮影した。ですけど、まあ、制作中に、
うん、
まあ、一回完成して、スプレー塗ろうとしたときに、クリアのニスのスプレーじゃなくて、黒いスプレーかけてしまって。
それすごいですよね。
大事故になったんです。
それは、クリアだと思って確認せずに、
そう、
ね。しかも、どこにも試さずに、やったんですよね。
そうです。
普通、そう。うっかり屋さんですか？
そう。
あんまりそういう感じがしないんですけどね。意外と。
何も考えてなかったんですね。
ね。でも、修復したってことですよね。
いや、してないです。慌てて、その、拭き取って、
はい。
ま、一本の方が、ちょっと
そう
この辺、真ん中辺、白くなってるところが、拭き取った場所ですね。そうです。そう、全部、書いてある。ただ、後で考えると、ライター的には黒い状態を写真撮っとかなきゃいけないんですよね。
そうそう、それもあるかなと思ったんですけど、まあ、そこは、ね、拭いたっていうのもね、
そうです。
ライターさんとして、ね、
はい、
黒いのを残すわけにいかないというね。
一応、記事に使った全体像は、
はい、
そのニス塗る前に試しで撮影しといて、それは、
よかったですよね。
偉かったな。
もう、ヒヤって思ったんですか？ギャー
ギャーってなりました
ね。で、栗原さん割と落ち着いてますけど、ギャーってなったりするんですか？そんなに、うん、
落ち着いてギャーって。落ち着いてもうダメだ。
うん。でも、これ撮って、またそれそのままなところがいいですね。
なんか、まあ、いつか塗り直すかなって思いつつ、うん、放置してる状態です、
ね。うん、でもなんかこれはこれで可愛い気がするんですよね。下はちゃんと絵があって、うん、いいと思います。 で、これの次に、書いてもらったのが、肉特集っていうのをやってて、栗原さんにも参加いただけないですかって言ったら、なんか、昔からちょっと気になってるのがあるっていうことで、
甲
府の
鶏もつ丼です。
うんうんうんうん、
鶏もつ丼はもともと知らなかったんですけど、はい、その、金柑っていうもつの部位ですかね、うんうんうん。
はい。
それを食べてみたかった。
ね。なんか、漫画で見て、
ミスタージッコ。
ミスタージッコ。で見て、それがずっと、まあ、記憶にあって、関東で食べられるとこないですよ。私も食べたことないし。
自分も関東、でも最近どっかのスーパーで見、
あ、本当に？
スーパー調理されてないのを見かけた気がし、あ、これだ。
自分で調理できるんだ、あれ。
みたいです。
へー、すごい。私、そう、甲府にね、ちょっと同行させてもらったんですけど、はい、一軒だけなんか、デパ地下みたいなところに行って、そこにスーパーがあったんですけど、はい、そういうところにもういっぱいあんのかなと思って、行ったら一個もなくて、うん、あれと思ったけど、東京にはあったんですね。
でも、そこまで美味しいもんでもなかった。
あ
じゃなかったです。その、金柑、はい、の部分に関しては、まあ卵。
なんか卵の黄身っぽいんですよね。黄身の。
卵ができる前の。
前の。
もつで。
うんうんうんうん。
歯応えが、
うん。
なんだろう。ボソボソしてなくて。
うん。あ、ボソボソしてないんだ。
してない。なんだろう。硬い、
うん、
かまぼこみたいなイメージかな、なんか。
私もう、黄身のあれ、硬ゆでの卵ぐらいかと思ったら、もっと。
ボソボソしてない。
あ、もっと硬いんだ。もうじゃあ、こうやって、
そう。
切れる感じ。
歯応えが違う黄身みたいな感じ。
へぇ
ー。もつの方がすごい美味しいし。まあ、そのアクセントとして楽しい。
なるほど、なるほど。そうそう。あの取材で2件行って、そう、私行けなかったんですよね、1件。
あれもドタバタしたんです
よ、ね。そう、すいません。なんか、そうそうそう。なんか、行ったら、そう、あんまりね、調べないで行ったら、なんか、バス、そう、昇仙峡にね、行きたかったんですよね。で、なんか、バスの時間が、めっちゃ少なかったんですよね。
そうですね。
で、なんか、観光協会の、みたい、案内が駅の前にあって、来る前にちょっと、下調べと思って行って、最初に行ったら、もう今すぐにバスに乗りなさいみたいに怒られて。
焦らされて。
そうそうそうそう。
怒られたんですか？
怒られたっていうか。
自分がちょっと遅れたんですよね、5分ぐらい。電車で。
なんかそうそうそう、遅延してたんですよね。そうそうそうそう。そう、それで、ちょっとゆっくりしてから行こうかなと思ってたら、うん、もうね、昇仙峡はね、すぐ寒くなるしね、日が暮れるから、今すぐバスに乗った方がいいわよって言われて、でも、とか言っても、いや、もうバスにすぐ乗りなさいみたいな感じで、そう、すぐ結局乗ります。
そうです。
ね。そうそう。でも昇仙峡も良かったですね。たまたま天気がそれ良くて、次の日が、
前後が、
めっちゃ雨で、あれ、あの日行ってたら、絶対写真撮れてないですよね。そうそう。この前の記事もそうだったんですけど、その鶏もつの記事でもうなんかいっぱい写真を撮って、なんかコラージュみたいにね、はい、してもらって、いっぱい写真ね、撮ってもらって、よかったですね、あれね。
まあ文章で言うより早いかな。
うん。でもなんかいっぱいね、ある、見どころがあるんだなっていうのが。
いっぱいあるといいですよね。
うん。伝わってきました。で、甲府に行った時もそうだったんですけど、お土産屋さんにちょっと興味があるっぽいっていう情報は
前から、ね、観光地行くと、まあ、うん、まずお土産屋さん探して、
そうそうそう、割とそうね、鳥松の取材に行ったけど、割と昇仙峡に行って、それは割とサブ的な感じだったけど、しかもそのさらにサブ的なお土産屋さんに行きたいっていう、結構ね、
にじみ出てました。
出てんなと思って。そうそうそう。もう、それでそう、私があんまり時間がそう申し訳なくなくて、そうそうそうそう。で、お土産屋さんをね、でも行きたいって。 言って。
それでロープウェイに乗り過ごしちゃ
う。そう。そう、ロープウェイも乗ろうって言って、ね、ロープウェイの時間をちゃんと調べて、チケットもちゃんと買ってたんですけど、うん、そこにお土産さんあったんですよね。
まあ、時間の時にはいたけど、
うん。
満員になって、次にしてくれって言われちゃった、
ね。早く並んでなきゃいけなかったのに、鈴でできた葡萄があったんですね。
紫の鈴でできた。
そうそうそうそう
巨大な。
そう。それがめっちゃ高くて、8000円ぐらいしましたよね。
8000円。忘れちゃった。
いや、そうそう。とにかく、そう、鈴なのに、っていう値段がついてて、二人でめっちゃ盛り上がってて、全然並ばなかったですね。そうしたらいっぱいになっちゃって、そう。その過ちを、上に行った時も。
帰り
もやね。
あれ帰り
帰りでも、一個前に乗りたかったですね、あれ。でもそれも多分、そのロープウェイに乗った上に行った先に、その鈴は、
ちっちゃい鈴。
そうそうそう。小さいそう、鈴があって、しかもその鈴が、どんなご利益があるかみたいな。
書いてありました
、ね。あって、そう、それを見てたらまた一本乗り過ごしたんですよね。それでそこでソフトクリームを食べるっていう。ことをやって、あ、楽しかったですね、あれね。バタバタしてたけど。そうそうそう。それで、そのロープウェイを降りたところに、またさらに、お土産屋さんが何軒かあって、そこは通ってきてたんですけど、また帰りも見るぞ、みたいな。ね感じで、見ての、これですよね。
そうですね。
これが気になり始めて。
そうです。
これはいつぐらいから気になり始めてました？行くときから。
行くときからまあ、気にはなってたけど、まさか買うと
は。あ、そうなんですか？うん。
いらないなとは、いらないなっていう気持ちはあるんですけど、水晶の産地だからこういうものをいろいろ売ってるんですけど、他の石も取れてる。水晶って今も取れてるんですかね、そもそも。80歳ぐらいのおじいさんが手作りしてるってお土産屋さんの人が言ってました。で、自分で車で運転して納品する。なんかどんどん売れちゃうんで、早く買わないとなくなるよみたいなこと。
そうなの。
嘘ですかね。
ねえ。いや、でもなんか結構あって、絶対売れないよねみたいに話してたら、そのお土産さんのね、方がね、
そう。
どんどん売れちゃって、この前持ってきたばかりだからたまたまいっぱいあったのよってね、言って、その時は結構、ほーって思ったけど、でもきっとそうですよね。これめちゃめちゃ種類あったんですよね、他に。
ちっちゃいの、人形がこけしみたいのがついてるのとか、
うんうんうん、
あとは湿度計がついてるやつとか。
うん、もっと小さいのから、もっと大きいのまでありましたよね。
石だか、なんかが書いてあるやつも。石に掘ってあるやつ。
書いてありましたっけ？
まあ、あったんです、
ね。あ、掘ってあるやつね。ありました、ありました。で、結構、そうそうそう。お土産屋さんが何軒かあって、なかなか買わないけど、ずっと見てましたよね。ね。それで、
待つ方はじれった
いですか？いやいやいやいやいや、これ買うなって思いつつ、あんまり押すと買わないなと思ってそっとしてたんですけど、もう多分この先お土産屋ないなぐらいの感じの位置のお店で決意して。
でも上より安かったと思うんですよね。
あ、値段がね、そうそうそう、店によって。違って
全部の石の名前のシールが貼ってあるのが
いいです
ね、
うんうんうん、
これ
ね最初そうそう最初貼ってなくてなんか
お客さん
からね要望で
白の石がボロボロ
落ちますねこれもでも水晶だったらねなんかねもったいないですよね
これ甲府のあの山頂に山頂の地面にたくさんばらまいてありましたよねた
そうすごい綺麗でしたよね富士山も見えたし。あそこ行った方がいいですね。
そうですね。晴れてれば。
晴れてればね。すっごい寒そうですよね。めちゃめちゃ。でも本当に日が落ちるのが早そうでしたよね。
そう。
本当早く行った方がいい、行く人は。早いバスで。ということで、こういうお土産 大きいの。大きいのはそんなに買わない？
そうですね。なんか場所取るから。
一応、ご家族への配慮。そう。本当は欲しい。
気になる。まあ、スペースがいくらでもあれば。
欲しいな。
幻博覧会ぐらい欲しいんですけど。
あ、あれそう、今聞いたら。うん、
超大型地になったら、ああいうの作りたいっていう夢は。う
ん
う
ん、あ、あるんですか？
あるけど。
あの社長みたいになるってこと？
いや。裏方として。
あの格好してください、あの。セーラちゃんでしたっけ？
いや、すごいいい人でした。
あ、本当ですか？
なんだろう。人を他の人例えると変なんですけど、
はい、
梅津和夫さんのイメージみたいな、すごい優しい感じの、
人当たりがいい感じで、割とおしゃべりも普通な感じですか？見かけ、じゃあ結構あの格好だけど、それは栗原さんがそうそこに
いや
あの目指してる感じ、一般的に
一般的に
良かったです。
格好以外は、
ね、うん、あれはそうそうそう。今聞いたら、一応東京ドームぐらいの敷地は持ってらっしゃるらしくて。
まあ、今展示してるスペースとしてはそこまではきっと使えてない。うん、まあ奥にまだまだあるって言ってた
んで。うん。なんかそう、日々増殖してますって書いてありましたよね。あれはなんかね、どこかいろいろ仕入れてきてるっておっしゃってましたもんね。
だからその、秘宝館とか、
うん、
伊勢とか、
うん、
どんどん潰れちゃって見れなくて、
うんうん、
残念に思ってる人はそこ行けば、うん、まだちょっと見れる。もう興味ないですか？
いや、行きたいと思いました、あれ見て。うん。やばいなっていう。
いや、一回は。
行っといた方がいいですか？
嫌いっていう人もいるみたいで。
あ、本当に。あの、なんか。
人に紹介してその人が連れてった人がすごい拒絶反応を示したらしくて。
あ、そうなんですか。あ、でも、好き嫌いは出やすいかもしれないですね。まあすごい好きかすごい嫌いかですよね。
そうです。また部分的に好きだけどみたいなのがあれば。
うん、私音質みたいなところはあそこ行きたいんですよね。
そこは
いい。あの、聖徳太子がいるところ。もともとあそこ植物園だったところを、ね、って言ってましたよね。あそこ自体も広いんですか？
あそこはまあ、広いです。
うん、
密度は、その次の昭和、レトロみたいなところとかの方が密度が、
うんうん。はいはい。あ、密度ね。もう、立ち並んでるって感じですか？
ぎゅうぎゅう。ぎゅうぎゅう。重ねてあるみたいな。
それはちょっと一回見た方がいいかもしれないですね。一人一回は行った方がいいですね、じゃあね。それから判断した方がいいですね。
もう一個の少年少女博物館っていう近くにある、うん、セーラちゃんの施設の方が、
はい、
こじんまりとしておとなしいんですよね、その。
うんうん。置いてあるものが？規模が。
でも規模おとなしくて、まあ、その、まあ、まだガラスケースの中に全部収まってるぐらいの飛び出してこないみたいな。屋根もあるし。
むき出しなんだ。あの、幻の方は。
なんか、
置いてある。
置いてあるって。錆びて、
口
果ててくのもあったりとか、
はいはいはいはい、
植物が飲み込まれてきたりとか。
それも、あ、外みたいな感じ。
半分外の部分もあったりとか。
すごい。はい。ダメだ。それ、ちょっとこれを紹介したい。
あれ1000円ぐらいで見れれば。
ね。
すごいお安いと思います。
すごい。めっちゃ押してくるんで、じゃあ、今度じゃあ一緒に行きましょうか。案内してもらいます。じゃあ。ね。で、そう、そういうお土産も好きで、キーホルダーを集めてるということで、
そうです。
キーホルダーを持ってきてもらいました。で、こういう、これ一回見せてもらったんですよね。企画会議で持ってきてもらって。
これ超いいですね。
ね、いいよね。
それが結構最初に買ったぐらいです。
あ、
ありがとうございます。富士山。
そう、なんかお土産屋さんのグッズって言っても、よく今ある、その、キティとか、フナッシーとか、そういうんじゃなくて、昔からあるようなのを集めてるんですね。
あんまり半券ものじゃない。まあ、何で集めてるか、基準もまだ、はっきりしなくて、
うん、
系統立ててられないんですけど、
はい。
なんでしょう。なんかグッと来たら買うようにはしてるんですけど、
うん、
この、キーホルダーの、留め具、
はい、
これなんて言うんですかね。
はいはい。
カラビナじゃないですけど、
これのタイプ
最近もうないんですよね。
あの、グイ、通すタイプですよね。
そうですね。ナス缶とも違う。
あった。
これ系は結構いいのが多い。
これはじゃあもうないんだ。作ってないのかもしれない
ですね。高級ハンズでこのパーツは売ってるんですけど、お土産屋さんではもうなかなかない。
確かに。
こういう輪っかのとか。
はいはいはい、はい。輪っかだ、輪っかだ。こういう。そう。こういうんですね。あった、これ。
これは顔の塗りがひどすぎるっていうのが気に入って。
一応グッとくるポイントがあって買うんですよね。
これひどすぎる。
このままだったの？
これそのままです。これ東京タワーで去年買ったんですけど。最近なかなかいいお土産屋さんがないんですけど、東京タワーまだちょびっと残ってるんで。
東京タワーとかに行ったりするんですね。
去年久しぶりに行ったらちょっとだいぶ規模が縮小されてて。
あ、なんか。
まあ、最近、お会いしたあの、80年代ファンシー集めてる山下さんも、はい、あそこはいいよって言って、
言ってました。
ドサッと買って、次行くとまた新しいのがなんか在庫があるらしくて、また出てきてる。
古いものの在庫ってこと？
新しい。みたいですね。ネットストックの在庫で。
いい情報ですね、それ。
で、しかも、ちょっと古いのは値下げして売ってたりするんで。
ああ、はいはいはいはい。
キーホルダー好きな人は、早めに行った方がいいと思います。
うん、多分、ね、その、何さんでした？
山下さん
と栗原さんのが買うのを多分待ってると思いますよ、その東京タワーの人
ね。山下さんと自分は多分、
うん、
集めてるジャンルが、
あ、違う
の？違うみたい。ファンシーな。
あ、そうか、ファンシーじゃないとダメなんだ。じゃあ山下さんはこういうのは、
ね、それはダメみたいですね、ダメ。あ、これ、ファンシーじゃないか。
違うんじゃない？
違うぐらい。これ、この前ボロ市で買って、片腕上げるともう肩が上がるのが、これが決め手で。来ました。あ、で、山下さんに会いました。
安藤さん
も。記事書かれてます。年末の方で。このペンギンがギリファンシー
ですかね。うん。それ、磁石で
浮いてる。
浮いてるんですよね。
これ気に入ってます。これ江ノ島。でシール貼ってます。江ノ島もだいぶ古いキーホルダーなくなっちゃって。
あ、そうなんですか。ありそう。あそこお土産屋さんずっとね、ありますよね。上に行くまでに。
2000年ぐらいにリニューアルして江ノ島がだいぶ。
そうなんですね。水族館ができたあたりかな。
あ、水族館前からあったけど、それも新しくなって、塔も新しいのに変わってみたいな。
私がそう何がグッとくるかって言ったら、あの首が、
これ
そう動くやつ？これさ、今あれして
るやつ、これセットなんですね。
ここ挟みません？なんか
これつけてるとすぐ落ちてなくしちゃうんですね。
そうですね。確かに。
東京アンズで売ってるんだよ、スネークみたいな名前で売ってるみたいなんで。
そう、ドリームランドのおみくじ。おみくじシリーズはね、結構、あったけど、ないのかな
あ、ありがとうございます。
なんか、いらないのとかもあるんですか？とりあえず欲しいとかあります？
え、とりあえず、まあ、欲しい。
見たい。いらねえよ、みたいなね、持ってきてね。
これ耳かきになって。
お
っ！これ台湾製なんですけど。
光るの？
光るから多分取りやすい。バイオリン
型。取ってあげる。
バイオリン型の耳かき。
チェロみたいな感じですか？長いね。あ。
あら、早
いです。はい。じゃあちょっと先に告知をいいですか？はい、告知した後もちょっと。2月の6日に、ジュニシさんの出版記念イベントがカルチャーカルチャーであります。これはもうチケット発売中かな？まだかな？じゃあ、2月6日は予定を空けといてくださいっていうことです。で、続きまして、2月の13日も路線図ナイト。これは西村さんのイベントになります。これもまだチケットは発売されてないんですが、予定を空けていただけると助かります。という告知でした。栗原さん、何か告知ありますか？
ないです。
ご本とか大丈夫ですか？
あ、去年本出しました。
はい、ね、出したよね、すごい。
出たんですけど、
ね。うん。大好評。出たんですけどね。いやいやいやいや、ね、大好評、ね。
大好評です、
ね。ね。サイン会とかやってましたよね。
あ、渋谷のナディフでやってましたね。うんうん、
なんで、それも好評発売中。
そうですね。タイトルぐらい言った方がいいですか、ね、
もちろんお願いします。
冬の UFO、夏の怪獣。
はい。
ですね。
それに、はい、出てるんですよね。なんだっけ。
小町くんです。
あ、
違う。
じゃなくて、すいません。ひろしと。
緑。ああ、うん。甲府鳥もつ丼の時のキャラクターが、うん。はい。出てます。
はい。なんで、それを見ると、より、ね。漫画も良くなるし、その、鳥もつも良くなるのでね。両方見るといいですよね。
幻博覧会も一応、探偵、
うん。出てますよ。
出てます。
そう、探偵さん。あれの、あれ、あ、いい、それ後で聞こう。うん、大丈夫です。
大町くんですか。
大町さんですよね。
あの、林さんの記事。
はい。
小松崎しげる風の絵を描いた大町俊介。
う
ん、
ニフモっていう、端末の
イラストレーター。
はい、イラストを描いていただいた。
のがモデル。
うん。知らなかったんですよ、私。それがモデルになってるっていう。
まあまあ普通知らないですね。
誰かから聞いて、おおと思って、あ、聞かなくちゃと思って。やっぱそうです、ね。
そうです。
はい。大町さんも、ね。大町さんはなんか、つながりがあるんですよね。
そうです、ね。前の仕事場で一緒だったりとか、うん、あと、
ね。
なんか観光地行ったり、幻博覧会も去年、
あ、一緒に行ったんですか？
一緒に。
あら、仲良し。じゃあ今度それに一緒に連れてってもらいます。はい。
ゴールデンウィーク、なんか、結婚式やるみたいですよ。幻博覧会で誰かが。
結婚式
イベントの一環として。
栗原さんじゃなくて。
違います。自分花屋敷で結婚式
して。あ、マジですか。いろんなもん持ってますね。またじゃあそれは次回にお聞きするということで。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオまた来週です。ありがとうございます。さよなら。
さよなら。